佐藤市長、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
さあ、4月も後半に入り、もうゴールデンウィークが始まりますよね。
そうですね。新緑が芽吹いて、お出かけには最高の季節になりましたね。
そうですね、はい、この時期宇都宮市内では様々なイベントが開催されると思います、じゃあ佐藤市長、ここでいくつかご紹介いただけますでしょうか。
はい、わかりました。まず宇都宮市民芸術祭、はい、5月6日土曜日の開幕式典を皮切りに、ホールギャラリー、文芸、お茶とお花の酒堂の4部門を開催いたします。開催式典後は恒例の軽音楽祭宮ストリートギグ2017も実施いたします。まあ、宇都宮文化の素晴らしさというものを味わっていただきたいと思いますね。
はい。
そして2つ目がフェスタ前宇都宮2017でありますが、これは5月21日日曜日午前10時から午後3時まで、会場は宇都宮城址公園、そしてオリオンスクエアなど中心市街地で開催をされます。今年は参加団体の取り組みや思いを書いたミニフラッグをブースなどに掲げて、来場者の皆さんをお迎えいたします。
はい、
はい。
宇都宮市民芸術祭とフェスタ前宇都宮、これ両方ともね、楽しみにしている方も多いんですよね。
そうですね。
この時期恒例のイベントですもんね。
はい。まあ、いろんな方がいろんな芸能を極めるためにお稽古をされてますから、はい、まあ、素晴らしいものが発表されると思います。
はい。
またオリオン通りでは4月29日からオープンカフェを再開いたします。
はい、
はい。
まあ、この季節ね、オープンカフェでお茶を楽しむなんてね、はい、おしゃれですよね。
おしゃれですね。
イベント以外の日でもこう、はい、皆さんぜひね、街中にお出かけください。
はい、お待ちしております。
さて市長、はい、国が日本の将来推計人口を公表し、はい、新聞などで大きく報道されていますよね。
はい、その通りです。日本の人口は試算によりますと、約50年後の2065年には、はい、現在の1億2000万人から3割減の8800万人になると言われてます。
そんなに減ってしまうんですね。
1億切りますからね。
宇都宮市の現状はどうなんでしょうか。
はい、宇都宮市の人口も現在は約52万人でありますけども、はい、2050年には何も手を打たなければ、何もしなければ45万人に減少すると見込まれています。
減るということは、はい、まあ、ただ人口が減るだけではなく、こう市民にとってさまざまなこうものとかことに影響を与えてしまいそうですが、はい、人口が減少すると、はい、まあ、どのようなことが心配されるのでしょうか。
本当に大変な影響を受けることになります。
はい、
まず7万人減るわけですから、うん、7万人の消費が宇都宮で減りますね。なくなります。はい、うん、当然その企業の売り上げ、大きな店から小さな店、そういったところをくまなく企業の売り上げが減ってしまうということが予想されます。当然働く場所がなくなってしまう。そして店舗の数も減る。そして買い物が不便になる。そして7万人の税収が消える。まあ、生活がしづらい、そして住み続けることがしづらいという街になりますね。魅力がなくなっていってしまうということです。
うわ、それは避けたい。はい、もうそうならないためにですね、宇都宮市ではどのように取り組んでいくのでしょうか。
はい、人口減少社会というのが到来しているわけでありますので、はい、宇都宮の取り組みとしてまず自然増を図るために、引き続き待機児童ゼロや、病児、保育などの子育て支援策に取り組んでいく。はい、そして社会増を図る施策にも合わせて力を入れます。東京圏をターゲットにした移住定住の取り組みに力を入れるということですね。
はい、
選ばれる街となるために、子どもから高齢者まで、公共交通を使いながら車の運転ができなくても安心して生活を続けられるという街を作る。
はい、
海育てる環境、そして、うん、他の企業や人から宇都宮が選ばれる、うん、移り住んでもらうという街を作っていきます。
うん、本当自分が高齢者にいつかはなるわけ で、
ね、
なった時にも、はい、そうやって車を運転しなくてもこう生活しやすいというのは重要になってきますよ ね、
はい、そうですね。そしてもう一つ大切なのは、選ばれて、そして、これからの高齢化社会の中においても、はい、支える現役世代が支えやすいという都市の構造に変えていくことですね。
はい、
これが宇都宮が目指すネットワーク型コンパクトシティというものであります。拠点を決めて、その拠点を中心に、コンパクトな街を作る。コンパクトな街というのは、例えば日常生活365日困らない、住んでいるところで全てが賄うことができる。医療、 介護、そして、スーパーなどの買い物、うん、銀行、郵便局、はい、そういうものが当たり前のように自分の中にあるというコンパクトシティを作っていきます。
もう何不自由ない環境ということですね。
そうですね。そしてその中には当然車の運転ができなくなる方が増えますので、地域内交通、まあ、デマンドタクシーだったり、うん、定時停路型の交通を導入したりして、車の運転ができなくても移動ができるという街を作ります、うん、そしてコンパクトシティは複数のコンパクトシティが作られますので、それをバスとか電車や LRT そういったもので結んで、総合的なネットワーク、交通ネットワークを作って、うん、それぞれの複数のコンパクトシティをネットワーク化を図って維持していく。限界集落は作らない、いつまでも住み続けることができるという街を作っていきたいと思います、うん、公共交通がキーになるんですね、はい、公共交通で支えられた、まあ、ネットワーク型コンパクトシティ、その公共交通は交通未来都市宇都宮の、はい、まあ、実現を目指して進めていきたいと思います。
なるほど。市長、宇都宮市、はい、人口50万人以上の都市の中で、はい、4年連続住みよさ度が全国1位ですもんね。
そうですね。
もう選ばれる街づくりの取り組みが着実に進んでいるということですよね、
はい、これから本当に難しい時代になります。その準備をもうすでに宇都宮は進めていますから、はい、安心をしていただきたいと思います、
はい、安心というところで、はい、僕ね、子育てもしているんですけれども、はい、子育ても安心して取り組んでいます、はい、今医療制度があったりだとか、はい、赤ちゃんの疫がいろんなところにあったり、はい、本当に子育てのしやすさっていうのもね、はい、実感してるんですよ、
はい、ところで子育てといえば、はい、4月12日に県内の公立小学校の入学式が行われましたが、一番多い新1年生を迎えた小学校はどこだか分かりますか？
まあ、市長がそのようにおっしゃるということは、はい、その一番多い新1年生を迎えた学校というのは、はい、宇都宮市内の、
はい、栃木県で一番新1年生が多かったのは宇都宮の清原中央小学校だったんですね。はい、今回新1年生として184名の児童を迎えました。これで全体で清原中央小学校の児童数は、まあ、約800名近いんですね。
わ、
本当にマンモス小学校になりました
ね。清原地区といえば、はい、もうやはり今注目のエリア、はい、どんどんこう新しい街が出来上がっていますよね。LRT の整備計画もあることですし、はい、もしかしたらこうした公共交通とともに進める、
はい、
市長もさっき言ってましたネットワーク型コンパクトシティへの期待があるからかもしれないですね。
そうですね。ですから清原の結の森には、はい、新しい小学校を作るんです。新設小学校、少子化の時代で、まあ、全国的にも珍しいと思うんですね、まあ、そういう効果が現れています。
はい、そんなね、宇都宮の未来を担う公共交通について、はい、今日も皆さんから質問をいただいておりますので、はい、ここでご紹介しましょう。
はい、お願いします、
市長、こんな質問です。近くに LRT の停留所がありません。乗り場までは歩いていくしかないのでしょうか、はい、ということですが、はい、市長お願いします。
はい、バスや自転車、どんな交通でも便利に行くことができるようになります。バスもですね、路線の新しいところをどんどん作っていきますし、はい、1時間あたりの本数も増やしていくんですね。そして先ほども申し上げたように地域内交通と接続をさせたり、はい、また駐輪場、駐車場を整備して、沿線以外の方、あるいは全く離れたところ、はい、そういった方からも、便利に利用ができるように、LRT だけじゃなくて、うん、バスや地域内交通、そうした公共交通をこれからどんどん増やしていきます。そのようにして車の運転ができない方が、うん、どの地域に住んでいても移動ができるという街を作っていくんですね。
なるほど、は
い、そういう社会にこれから変わってきます、
はい、
車の運転ができないから外出を我慢するというわけにいかないですよね、病院に行きたい、薬を取りに行きたい、うん、あるいは、夜のご飯をの材料を買うために買い物に行くとか、うん、それを乗り換えるのは嫌だとか難しいとかっていうんではなく、うん、これからはライフスタイルも変えなくてはなりませんので、とにかくそういう人のために公共交通網はきちんと整備をしておく、これが、うん、これからの人口減少、超高齢化社会を迎えるにあたっての自治体の私は責任だと思うんです。
引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問受け付けていきますので、お気軽にお寄せください。本日の出演は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。佐藤市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。